は新約聖書マタイの福音書3章1節から12節までを通して天の御国と悔い改めと題して赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。お祈りいただきました金曜日の東京キリスト教学園大学の進学校の卒業式してまいりました。木曜日朝一番で行って、東京の赤坂で学園のための会議を夕方までして、疲れ切って千葉の卒業式に備えて、またこの日曜日の礼拝のメッセージの準備をしておりましたが、金曜日お祈りをいただく中で卒業式が行われました。午前中はいろんな礼拝があったり会議があったり準備があって、遠方から来られる方々のためにいつも午後の2時からの1時半からの卒業式でありましたが、2時45分6分、ちょうど卒業式の真っ只中で、あの地震が起こりました。震度6弱と伝えられていますが、私の経験では初めての揺れでした。阪神大震災の時は前日夜帰った1月17日16日に岐阜から帰ってきて、翌日朝明け方あの大きな震災で、こちらは震度4、皆様も経験された方が多いかと思います。それとは比較にならない体感でした。ちょうど礼拝 の卒業式の真っ只中で、この天井の3倍ぐらいある学園のチャペル、大チャペルをご存知の方は高さを想像していただいた、広さもこれの約4倍ぐらいで、ほぼいっぱい、ロビーの方もあふれている卒業式の状況で、礼拝卒業式メッセージ証書授与が行われ、学位授与が行われ、来賓祝辞の二人のうちのお一人の祝辞の途中にあのことが起こりました。大きな三つの輪が照明器具を吸った三つの輪が大きく揺れて、あれが落ちてくればたくさんの負傷者が出たかと思いますが、もう終わるかなと思う激しい揺れの中でなかなか終わらないので、急遽祝辞をする牧師が祈られましたが、なお揺れ続けておりました。実は私は今も時々フラッシュバックのように揺れを感じるんですね。で、その時に学部長が大きい声で避難しましょうというので腰を八方から皆さん外へ出て、整然と出て、それでも外でも揺れ動いて余震がずっとありました。その地震そのものは長く大きく続きましたが、幸い、学園は20年前の鹿島建設がしっかり建てていたもので大丈夫で、一番新しい資本料のサイディングが落ちたりしましたが、地面に突き刺さったりしてましたが、それぐらいでボイラーの水が溢れたりいうことがありました。止まったりこぼれたりしましたが、大事に至らなかったんですが、中断いたしまして、中庭でブルーシートを敷いて、 情報を待ちながら、かなりの時間を過ごしました。遠方から来ていますから、建物に入りませんが、トイレを使える場所の指示とか、まあ、情報確認で、職員たちが走りながら、帰るための道の確認、道路状況、あるいは、輸送の関係、全面ストップで、高速道路も全部通れない、そういう情報が刻々入ってくる中で、みんなはその寒いところで立っていましたが、やはりそのまま学園に泊まる対策をしたり、近くのホテルに接触したりっていう中で、私も泊まる予定をしていましたが、途中でコートを持ってきてくれまして、実はそのまま帰ってしまったので、私のスーツは残っていて、私服のまま帰ってきたという、そういう感じでした。で、学長のお家に私は泊まる予定でしたが、泊まることになりましたが、実は土曜日にプログラムが入っておりまして、そういう中でできれば予約している飛行機で帰れたらというので、都心に帰る、で、車が1台1人空いたので乗りませんかというので、石川浩一先生や宮脇教授たちと一緒に、とどろきの井上先生、もう一人の高橋さんという方に乗せてもらって、品川まで目指して走りました。6時に出発して、結果は、午前3時に、羽田の近くのホテルにたどり着いた。それも津波を恐れてみんなが走らなかった湾岸道路を、高速ではなく、もうところを通ったので、ディズニーランドの近く、日原の火災の報道がされている、近くを走って流れていたので、みんなが避けたんでしょうか、通りました。船橋あたり千葉はもうみんな何時間も歩いて都心から帰ってくる人の波で、夜中の12時、1時もどんどん人が歩いていらっしゃいました。そんなことを経験いたしましたが、私は神様が今度のことで本当に私たちにいろんなことを教えてくださっているということを、今日も御言葉から一緒に学びたいと思っております。お祈りありがとうございました。卒業式は無事、途中断しましたが、終わりました。福島原発の今報じられている原子力発電所に本当に近いところに福島第一バプテスト教会があって、有名な佐藤先生の明先生の牧師の教会ですが、佐藤先生来ておられまして、これから帰りますということだったんですが、一般道でお帰りになったと思うんですが、今は避難しておられて、どこで礼拝を守っていらっしゃるのか心配です。同盟教団のあの辺りの北から常磐地方にかけての教会は、先代の秋山先生はじめ皆様守られているということですが、それでも一切があったり信徒の方で大変な状況の中にある方もあるように思います。東名キリスト教団の総会は今週延期になりましたが、卒業式の説教者が同盟教団安藤農政理事長で、できないかなと言いながら、無理かもしれませんねと言って別れたんですけども、そういうことが後で伝えられてきました。イスラエルツアーも学園から40人ほどが行く予定でしたが、急遽中止ということで、昨日相談があって、 休止することになりました。バプテスマのヨハネという人が説教したことがここに書いてあって、今日はその箇所です。この中に神様が大きな裁きを持ってこの世界を火で焼き尽くすとあります。今日はこういう厳しい災害の状況を覚えながら、聖書の言葉を非常に身近に実感する、おそらく最後の審判における大きな神の裁きの日は私たちの想像を超えているものと思います。地球規模の、宇宙規模の大きな災害と神の大審判がある、そのことをお話したいと思います。バプテスマのヨハネは歯に衣を着せない預言者で、最後は王に対してもヘロデ王に対してもその罪を暴いて神の裁きを宣告し、それによって捕らえられ首をはねられました。預言者たち、旧約聖書の中に記されている預言者たちはいつもその時代の人々に神の愛と同時に神の裁きを伝えました。その結果、人々は預言者たちを迫害し、多くの預言者が迫害を受けました。いつの時代も神の言葉を告げる者は迫害を受けます。新約聖書の時代に生きる私たちも神の言葉の真実を語るとき迫害を受けるということを聖書は語っています。それを恐れないように。人々はいつの時代も自分の耳に耳障りの良い聞き障りの良い言葉を教えを欲しがるんです。それに反することを聞いたとき、人々はそれを非難し、あるいは停止、時に迫害します。使徒パウロという人は最後の手紙、彼の最後の手紙に、人生の最後のお手紙、テモテの手紙の二つ目の手紙にそのように語っています。迫害をされても語るべき真実な言葉を語らなければならない。人々が耳障りのいいことを話す預言者を、偽預言者に耳を傾けるとき、真実を語らなければならないと彼は言っています。今もそれから2000年経っている今も同じだと思います。聞いていて心地の良い話を私たちは聞きたいし、人々のそういう期待に応えようと思って説教者は受けの良い話をすると思います。確かに受けの良い話もあります。聖書はイエスの福音ですから、喜びの訪れですから、本来受けの良い話であります。しかしそれは同時にその福音は厳しい神の怒りと裁きをからの救いの訪れでありますから、神の怒りと裁きは語られなければ 許しも救いも意味がありません。今日はそのようなことの中でこの箇所を共に見ていきたいと思うのです。三章の九節に、我々はの父はアブラハムだとあります。そしてこの一頃からでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになる。これが第一番目のポイントです。バプテスマのヨハネという人はイエス・キリストの前触れ、先駆者として、イエス・キリストの紹介者として世に送られた最後の預言者です。イエス・キリストが史上最大の人物だと言った人です。あのモーセやエリアや旧約聖書の素晴らしい大偉人たちに比べてさらに勝る人だと評価したのがこのバプテスマのヨハネであります。戦車、洗礼を授ける人、ヨハネ、その誕生も不思議でありますけれども、彼はアラノに住んでラクダの毛の着物をまとい、腰の皮の帯を締め、イナゴと野蜜を食べて質素な生活をし、人々に真実な言葉を語った祈りの人であり預言者であった。しかし彼のもとに続々と人々がやってきて洗礼を受けたのであります。この洗礼を受けた人の行列の中にイエスがいました。イエス・キリストに洗礼を授けた人物であり、私こそあなたから洗礼を受けないといけませんのにと言ったら、今は受けさせてほしいとイエスに言われ洗礼を授けた人物です。彼が洗礼を授けた中に、それを求めてきた人の中に7節にあるように、パリサイ人、サドカイ人というユダヤ人の中のこう右と左の最右翼、最左翼の代表的なグループの人々がいました。宗教的指導者ですね。で、彼らは共通しているのは、自分たちはアブラハムの子孫だということです。自分たちはユダヤ人で、先祖にアブラハムを持っている、それが彼らの共通の誇りでした。考え方やこのあり方は違っていました。右翼と左翼のようにぶつかっていましたが、アブラハムが自分たちの先祖であるということは彼らの共通の自慢だったんです。このユダヤ人を代表する人々に向かってバプテスマのようなマムシの末、お前たちは毒蛇の子孫だと言ったんです。そして誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか、神の怒りを逃れると思っているのか、だから悔い改めろ。先ほど私たちの一週間の生活の振り返りの中で、罪の許しを求める祈りで、あなたの身怒りを招いたことを深く悲しんでいます、神の怒り、それからの救いであります。 イエス・キリストによる救いとは何であるかというと、神の怒りからの救いなんです。これはよく誤解されてますね。神は愛であるからお怒りになるはずがない。こんな風に神様は愛である、確かに聖書は神は愛であるという最大のメッセージを語っているんです。しかしその前に、神は聖なる聖なる聖なるお方であり、このお方の前に全てのものは罪人であり、神の裁きを受けなければならない。神の裁きを免れる者は一人もいない。罪のない者は一人もいない。誰が神の要求する義、正しさを満たすことができる者があるか、一人もいない。これが聖書のメッセージです。これが先ほど言いました耳障りの悪い話なんです。こういうことは聞きたくない。ユダヤ人は異邦人のことを石ころのように思っています。人間以下だと思っています。犬、畜生というふうに思っているんです。それが我々の父はアブラハムだという民族の誇りです。かつて日本人はそういう教育を受けていたんです。天皇の席地である大和民族だから、この世界を平和にし治めるために日本は立ち上がらなければならない。これがあの無謀な戦争に立ち上がっていった大きな背後にある思想です。新国日本、神風が吹く、それをずっと教え込まれて第二次世界大戦に突入していったのが私たちのちょっと前の日本の歴史です。竹島は日本固有の領土だ、これは間違いがない歴史的事実だと思っています。韓国の人は理屈抜きにあれは韓国のものだと教えられていますから、日本から迫害を受けた、占領された国も言葉も誇りも全て失われた、奪われた、それを教育する事実ですから、日本の戦後教育はそういうことを若い人に教育していない。とも被害を受けた中国や韓国や東南アジアではみんなそれは歴史の事実として知ってますから、日本に憎しです。理屈抜きに竹島、その代表が竹島は我々のものだと思ってますから、この問題になると韓国は熱くなります。私が今申し上げるのは民族的なそういう教育、歴史教育っていうものがですね、民族主義に基づく歴史教育っていうのは時代や歴史を作っていくんですね。だから教育は大事ですね。神の怒り、そんなものはないんだ。我々の父はアブラハム、我々に限ってそれはないと思えるほどに彼は誇りを持っていた。自分たちはマムシの末だと言われて頭に来たと思います。まあそういう事柄があります。ユダヤ人以外の民族は イチコロのようだと見下げている。私たち日本人も含めてユダヤ人以外は異邦人と呼ばれ蔑まれていたんです。それがこの言葉の背景にある思想です。それほどにアブラハムという人物は大きな大きな存在です。このメッセージは自分を石ころではないと思っている人たちへのメッセージであります。石ころだと思われて言われているのは私ども異邦人です。ユダヤ人以外の全人類。そこで簡単に見てみますと、神様は天地万物をお作りになりました。世界に始まりがあり終わりがあります。世界は永遠から永遠まで存在するということは思想はありますか？聖書はそうは言いません。神のみが永遠の神で、時間も空間も物質もすべては神が無からお作りになった。人類もその創造の傑作として、最高傑作として神様がお作りになった。本来良いものであったが、人間は最初の人アダムとエバが与えられた自由とその力を用いて神に背いた、反逆した。そしてその時から人間に罪の心が入り、人間は神に対して裁きの死を味わうものとなったというのです。これが聖書の基本的な構図です。これが神の怒りと裁きであります。死は自然ではなく神の怒り裁きの現れである。そして人類は最後に神の永遠の御国に入ることはできないで永遠の滅びに行く。これが神の裁きであり、それに対して同時に愛と憐れみに富んでおられる神様は人類を救うことを約束されました。それが全て含めた神の愛と言われていることです。神様のご計画は全人類を救うために一つの民族を起こそう。それがイスラエル民族、ユダヤ人と呼ばれる人々で、その先祖がアブラハムというわけです。民族的にはユダヤ人、アラブ民族の先祖です。宗教的にはユダヤ教、イスラム教、そしてアブラハムを信仰の父と仰ぐ全キリスト教徒です。ですから世界中で対立しているかに見えるイスラム教、キリスト教、ユダヤ教の全てはこのアブラハムを信仰のお父さんと呼んでいる。そういう歴史上最大の人物、我々の父はアブラハムだと心の中で誇るユダヤ人。それに対してですね、ここで今申し上げたのがそのこの言葉の背景にあるもので、大きな本当の意味です。これを個人的に自分たち一人一人に当てはまると、私のことで言うと、私は若い時に自分の人間としての惨めなこう情けなさ、値打ちのなさ、劣等感の塊でした。 若い時に船頭こぶたという若い人は若ったいかな、俺は河原の枯れすすきという歌をよく歌っていたものです。でも一頃のように自分のことを哀れんでいた、そんな私が二十歳の時に教会に行って、この言葉、この言葉の背景にある神様はすごいアブラハムの子孫のような素晴らしい子孫も一頃からでも起こすことができるんだ、お前は自分のことを一頃のように思っているけど、いてもいなくても同じような値打ちのないものと思って悲観してうつむいて生きているけれども、要は墓なんで生きているけれども、そうではない、あなたは神に愛されている素晴らしいかけがえのない存在だ、神の子供になるんだ、すべての罪が許され、神の子となり永遠の命をいただいて、神様のご計画をこの世界にする人として、お前の一生は与えられているんだ。それが聖書によって私がアブラハムの子孫となるという、そういう自分に誇りを持てるものと変えられました。皆さん、自分のことを本当に自分がつまらん、いてもいなくてもどうでもいい人間だと思っていらっしゃる方があったら、そうではない、勉強も運動能力も仕事する能力や社会が、親が周りの人がどう評価しようが、自分が自分をどんなにダメだと思っても、一頃のように思ってもそうではない、神は引き起こすっていうの、起こすっていうのはね、そこに転がってるちょっと大きめの石を起こしたら、それがアブラハムの子だったというんです。ああ、自分はもうダメな人間で、みんなに踏みつけにされていているような人間だと、石のようなもんだと思っていても、それが引き起こしてみたら、アブラハムの子孫だと。神の子供だ。誰でもイエス・キリストを信じる人は、ユダヤ人であっても、どこの国の人であっても、アブラハムの子孫、霊的な子孫、神の子供となる。人間、神の子、皆兄弟というキャッチフレーズはいいんですが、誰が保証するんですか？それを単なる願望ではなく、確かなものとするのはイエス・キリストというお方なんです。聖書はそのことを語るんです。では2番目の、斧がすでに木の根元に置かれている、このことですね。次の3章の10節に、足元を見ると斧が置いてあるよ、だから自分で自分をぶっ倒せと言ってるんでしょうか。いや、切り倒されて火に投げ込まれて焼かれてしまうよと。これはユダヤ人に対してですね。自分はアブラハムの子孫だ、イチコロだと思っていない、そうイチコロだと他の民族を蔑みながら、自分はイチコロだと思っていないユダヤ人たちにこんな風に言っているんです。これをですね、個人的に当てはめるとね、自分は人の助けなんかいらない、自分は立派で自分の力で生きていける、神なんか信じるのは弱虫だ、自分の力で生きていけると思っている人は、 石ころだと思ってないですね、自分をね。そう思ってる人はユダヤ人と一緒ですね。アブラハムの子孫だと思ってるのにふさわしい。だから斧が置いてやるよと言ってるんです。クリスチャンというのは何であるかな。自分は石ころのようなものですということを認め、こんな価値のない私をイエス・キリストが私を救い出してくださったというんです。どんなふうに救ってくださるのか、どういうことが救いなのか。先ほど言いました、神の怒りからの救いなんです。神の裁きからの救いです。誰も逃れられません。その神の裁きと怒りはどこに下されたんですか。雷のようにどこにその裁きの日が落ちたんですか。歴史上ただ一回、2000年前のゴルゴタの十字架の丘の上の、あのイエスの十字架の上に落ちたんです。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになるんですか。それがくだされた神の裁きでありました。神の怒りは、呪いは、あの時十字架の上に掲げられたイエスの、呪いの木に掲げられたイエスの上に下ったんです。この私の罪を背負って、私もろとも十字架に、本来私がつけられなければならなかった日に釘付けになって裁かれて、父よ彼らをお許しください、何をしているのか知らないのですかと祈ってくださったイエスは、この私の代わりに死んでくださいました。これが信じるということです。だから私は許されました。許すということは、私の上にこのことをもって実現しました。すべてが終わった。最後の言葉です。我が霊を見てに委ねます。死なる神に向かって捧げられた御子イエスの祈り。十字架というのは何ですか。私の上にもシンボルがありますが、後ろにありますが、あそこに2000年前シンボルですから、本当に本当の十字架に掲げられたイエスに、2000年後、ある時私たちがイエスを信じる時、あるいは信じた時、これから信じてもいいですか。その時、実は2000年前、神の裁きと怒りが下ったそこに、私も遡って一緒につけられました。これが信じるということです。これがイエス・キリストと共に死ぬということです。いいですか。これが原理です。信仰の原理は、あの2000年前ただ一回きりの十字架に、神の子の死に私も預かりました、合わせられました、合一しました、アイデンティファイされました。これが信仰によってなされるんです。私はあなたのために死にました、はい、ありがとうございます、その通りです。これが信仰です。信念ではありません。事実をアーメンとうなずいて受け止めることが信仰です。信頼です。いいでしょうか。この時信じる人はキリストと共に十字架につけられて死んだものとみなされるんです。誰がみなすんですか。神様がみなすんです。私たちがみなすんじゃありません。いいでしょうか。これがキリストと共に死ぬということです。あのね、石ころです。自分が石ころみたいな素晴らしい人間でダメです、本当にダメですって悩んでる人はね、死んでないんです。悩んでるうちは生きてんです。 死んだら悩めません。
いいですか、
クリスチャンになったのはもうキリストと共に死んでるんです。死んでるのによく落ち込むでしょ。死んでるのに、原理的には死んだものとされているのにまだ生きてるように思って悩むんです。いや悩んでもいいんです、悩みながら死んでるんですが、死ぬ時に私はもうイエス様と共に死んだものとされているんだから、今悩んでるのは仮の思いで姿で、本当は私はもう大丈夫なんだと、これがいつも確認し続けるクリスチャンの受け止め方なんです。そう思えなくてもそうしていただいてるんです。ああそうだったんだ、そうなんですよ、イエス・キリストを信じるということは、そのイエス・キリストを信じるということがもう神様の裁きをあなたは受けましたよという印が、許しがキリスト教のイエス・キリストのお名前による洗礼なんです。イエス・キリストの名による洗礼というのは、イエス様と共に私はもう死んでいます、それが神の大きな裁きからもう裁き済みですということを前もって保証しているんです。素晴らしいですね。あ、そんなら私も洗礼を受けたい、どうぞお申し出ください。さてここで、ですからユダヤ人に対してもこのバプテスマのヨハネは悔い改めて、この神の大きな裁きに審判に備えてごめんなさいと悔い改めを告白しなさいと、これがバプテスマのヨハネが授けた洗礼でした。で、じゃあその悔い改め、イエスの名による悔い改め、バプテスマのヨハネが進めている悔い改めは自分でできるんでしょうか。できない、できないんです。悔い改めも実は神の御子イエスを十字架につけてもらわないといけないほど、私は神に対して罪深い存在だというのはなかなか認められないんです。そんなにしてもらうほど私は罪深くないと思ってるんです。だから災害が起こるたびに神様がおられるのに、なんでこんなことがあるんですかと言ってるんです。アダムとエヴァが最初に作り主の神に背いた、その時から罪と死が入って、その時永遠に全人類は滅亡してもよかったのに、神様は愛と憐れみをもって忍耐をもって裁きの日を逃し続けておられるんです。時々起こるこういう災害の時にどうして神様と思いたいんですが、思ってしまうんですが、それよりも今も下でマグマがドロドロしているのをわずかな近くで地層で私たちは守られている、守っていただいていることを感謝しないで当たり前のように思って、時々起こる警告のことでどうして神様と神様を裁いているのが私たち人間ではないんでしょうか。僕はそう思います。どこまでも言っても人間中心の世界観であり自然観であり歴史観なんです。人間あっての人間様あっての神仏なんです。そう思いませんか。私はそうです。そういう考え方、神様との関係のあり方を、聖書は本当のあり方からずれていることを改めよう、向きを変えましょうというのが悔い改めましょうということです。今もうお話を終わりたいと思いますが、本当にこの神の裁きを実は 最後に受けなければならないというのが十二節なんですね。聖霊と火によるバプテスマという十一節の言葉、聖霊と火とのバプテスマというのはね、これが何の意味かというとね、よく誤解されるんですがね、まあイエス・キリストを信じるとき、聖霊によって本当の悔い改めの心が、信じる心が与えられる。これは聖霊によるんです。神様の聖霊によるんです。自分の力じゃ信じられないんです。私もそうでしたし、皆さんもそうだと思います。で、もう一つは、火のバプテスマとありますが、これが十二節ですね。神の最後の裁きのことですね。どんな風な裁きかと言いますとね、ふーっというこう息、人間の息はね、霊とも訳せますから、実はこのバプテスマのヨハネが予言したイザヤの聖書の言葉の前後にね、この人は皆草だ、その麗しさはすべて野の花のようだ。主の息がその上に吹けば、草は枯れ、花はしぼむ。ふーっていう神様の裁きの息が吹かれると、全部枯れてしぼんでしまい。しかも、マラキという預言者は旧約聖書の最後に、金を吹き明ける者の火のようだと、吹合で、鉄や金や銀を溶かす、今で言えば溶鉱炉の火ですね。これがこのように裁きの火だというのが十二節の火なんです。火で焼き尽くされる。だから十一節の聖霊と火とのバプテスマというのは神の最後の審判を表している言葉です。神の怒りと神の聖なる審判から誰が救われるか。先ほど言いました、もう裁き済みですというのが、イエス・キリストと私は一つにされていますという、イエス・キリストと一緒に死んで蘇られたイエスと共に今私は生きているんですというのが、クリスチャンの信仰ですね。与えられている信仰です。で、このことを実は神様は私たちに与えておられるんです。大震災は神様の警告であり、亡くなった方々は本当にお気の毒ですし、被災に遭った方はお気の毒ですし、明日たった今私たちがどうなるかわからない。しかし2000年前にすでに送ってくださり、救いを成し遂げてくださったイエス・キリストの救いを拒み続けている人類への最後の裁きも来ると聖書は言うんです。これ耳障りなんですね。脅かすな。でも真実な神のメッセージです。その裁きの日に備えなさい。そのためには悔い改めて、神様は天の御国に迎えたいとおっしゃって救い主をもうすでに送ってくださっているから受け入れなさいね。ヨハネは善行を積んで成人になったら出直してきなさい、そう言ってるんではなくて、アブラハムの子だとうぬぼれる心そのものを打ち砕いて、自分は無力で罪深いということを素直に認めなさい。神様の一方的な救いをただでいただきなさい。これは十字架の事実の他には救いはないよ。神道の信奉者の方も仏教徒の方々も、私はかつてそうでした、イスラム教徒も皆さんも、 無神論者であっても、どんなお考えの方も、もう神様の憐れみにすがるほかありませんという心が食いし砕けた心です。それが、斧がすでに足元に置かれているというんです。わかりますかね、若い人。実というのは、米の入っているもみをいっぱい入れて、稲の穂からもぎ取ったものをいっぱい実の中に入れて、こうやって振るんです。JA のああいうサイトもありませんしね、家で持ってない人も、こうやって実を振るんです。そう、風が吹いてると、実の入っているのは落ちるんです。もみはね。でも、もみ殻は、中に実が入っているのは風が吹くと軽いから飛ぶんです。軽いものほど遠くに飛ぶんです。これ、実で振るんです、風で。手に実を持っておられ、神様が持っておられる。ご自分の脱穀場隅々まで清められるお方の死の裁きを受ける前に、イエスでもうあなたは裁き済みだから、私の一人子の救いを通して信じて天国に神の御国に帰っておいで。これが神様の愛です。お祈りいたしましょう。父なる神様、この神の怒りからの救いのメッセージを語る伝道者を日本に起こしてください。すべての人を救うためにこの喜びの訪れが伝えられています。どうぞ信じる心をください。イエス様のお名前によってお祈りします。